今日は、22ページの破領関東御所ですね。破領関東御所、ありのままに申すべし、御所全集でいうと1292ページということですね。はい、じゃあいつものように読みますね。破領関東御所、世は勝代示されて候がごとく、幼少の時より学問に心をかけし上、大国蔵菩薩のご法前に願を立て、日本第一の智者となしたまえ、12の年よりこの願を立つ、その諸願に司祭あり、今詳しく載せがたし、その後まず浄土宗全宗を聞く、その後永山恩城荒野京中田舎等諸々に修行をして、自他宗の法門を習いしかども、我が身の不信晴れがたき上、元よりの願に諸宗いずれの宗なりとも返答終身あるべからず、いずれも仏説に証拠分明に道理厳然ならんを用いうべし、論事役者人士等にはよるべからず、もっぱら教文をせんとせん、また法門によりてはたとえ王の責めなりともはばかるべからず、いかに言わんやその以下の人や父母死刑等の教訓なりとも用うべからず、人の真不信は知らず、ありのままに申すべしと正常を立てし、日蓮は前々からご存知のように、幼少の頃から学問に精霊した、その折に国蔵菩薩のご法前に一つの願を立てたのである。どうぞこの日蓮を日本第一の智者となしたまえと、12歳の頃よりこの願を立てた。なぜそうした願を立てたのかについては細かい事情があるが、今詳しく述べることはできない。そうして初めは浄土宗全宗を学んだ。その後、京の比叡山恩成寺高野山、京都の寺、田舎の寺寺などところどころに遊学し、自州他州にわたっていろいろな法門を修学したが、どうにも自分自身の疑問が晴れずにいた。元より願を立てた時に考えたことは、どの宗派であっても決して自身の害我見を加えてはならず、仏の説いた通りの証拠によって道理が通っているものを用いなければならないということであった。インドの菩薩と尊称される論師や経典を漢文に翻訳した中国の訳者、あるいは中国の優れた人士などに依拠してはならない。もっぱら教文を根本にして究明されなければならない。また法門によってはたとえ時の執権者からの圧力があろうとも決して応じてはならない。ましてやそれ以下の人々に対してはなおさらのことである。たとえ自分を育んでくれた父母、あるいは師匠の言うことであっても用いてはならない。他の人々の真不信はともかくとして、仏説のままに申し述べなければならないと深く誓ったのであった。ですね。破領関東御所ということなんですけれども、領関を破釈するという意味ですね。領官は鎌倉にいた、何宗というよりもですね、全部の宗派に通じている、全部の宗派のことを知っているということがこの領官の売り だったわけなんですね。ですから幕府は禅宗のパトロンをしていると。だけども世の中は南無阿弥陀仏の念仏がこの体制を占めていると。幕府にいい顔をすれば禅宗の坊さんにならなきゃいけないですけども、世間の人たちにもいい顔をしなきゃいけないということで、自分は真言宗も知ってる、念仏宗も知ってる、禅宗も知ってる、立宗も知ってるというふうに、何でもこの自分はこの仏教全般にこの通じているんだというふうに、この良寛はこのみんなにこの言ってたわけなんですね。でそういう人間からすると、南無法蓮華経の法華経じゃなきゃダメだという日蓮は、これはもう全くこの敵ということにこのなりますね。一つだけということになると必ずそのいさかいがこの起こるということになりますね。一般に一神教っていうふうに言いますね。この一神教は神っていう字をこの一つの神っていうふうに書くんですけど、一つのものだけを信ずるということを一神教と。これ西洋から来ましたから、この一神教の神が神ということになってますけども、私はあんまり神の方を使いたくないので、その一神教、一つを信じる教え、一つの教えを信じる、信じるということで一神教っていうんですね。だけどよく考えれば、どの宗教もですね、本来大聖人様と同じように一神教でなきゃおかしいわけですよね。一神教じゃなきゃ、例えば禅宗を起こした人間は他の宗教じゃダメだと、他の教えじゃダメだと、禅宗じゃなきゃ人を救うことができない、人を成仏させることができないんだという信念でもってその教えというものを立てたわけだから、禅宗もするけども真言もいいよ、念仏もいいよっていうんだったら、別に禅宗を立てる必要はなかったということになりますね。だからどの宗教も本来一神教じゃなきゃいけないにもかかわらず、一神教を貫くということはなかなか大変ですから、だから時代とともにだんだんだんだんだんだん妥協して、どれでもいいよと、どれでもいいけれども、できたらどれでもいい中でもうちの宗教を信じてもらいたいと、よそへ行ってもまたうちに戻ってきてもらえばそれでいいよと、生きてる時はいろいろ浮気してもいいから、最後はうちで葬式出してくれればいいよというような、そういうこの宗教に、ほとんどの世の中が、世の中の宗教みんなそうなっちゃってるんですね。だから後で起こったところの霊友会とかですね、 PL 教とか、そういう戦後起きたところの新興宗教も、家の宗教はそのままでいいから、生きてる間は霊友会で、生きてる間は PL 教で、その言ってもらえて、寄付も霊友会や PL 教にその出してくれと、死んだ時は真言宗の葬式を出そうが禅宗の葬式を出そうが、私たちはそのことにいささかもこの口を出さないからというふうに、この共に生きていけるように、そういうこの後に起きたところの新興宗教においても、そういうふうにこの喧嘩をしないようにというふうになってるんですけども、日蓮は南無法蓮華経以外はダメだということをこの言うわけなんですね。ですから大聖人様はそういう生き仏のように鎌倉中に尊敬されている良寛に対して真っ向から呵責をした。その手紙がこの破良寛等御書というこの御書なんですね。 鎌倉中から生き仏のように言われているその良寛さんを、鎌倉幕府も良寛さんを尊敬してて、日照りが続いて干ばつになった時に、雨乞いのこの祈念を良寛に幕府が頼むんです。今で言えば国がこの良寛にその祈祷の、雨乞いの祈祷の同志を頼むということですから、これはもう大変なこの人物だということになりますね。その尊敬されている良寛を、良寛は二度火事を出して寺を二度焼いてるんです。だもんで大聖人は口が悪いなと思うんですけども、両火房と2回火事を出したと。自分の寺さえも守ることができなくて、寺が焼けるということは周りのこの民家も焼けるということですから、だから両火じゃなくて両火房だというふうに、この大聖人様はそういう次元でもこの両火をこの破釈していくわけなんですね。良寛をこれ徹底的にこの批判をしていく。だけど世の中の人が良寛さんはすごい人だという人を、大聖人は悪いやつだというふうに言うわけですから、当然この世の中の仕組みはいい人を悪いって言ってる人間が悪いというふうに、そのなっていくに決まってるんですね。だけど大聖人はもうそういうふうになるっていうことは決まりきってても、あえてこの良寛は間違ってるんだということをこの言った。そうすると町中からこの日蓮に対する批判がこの湧き起こってくる。町中の人間が大聖人に向かって石を投げる、悪口を言う、唾を吐きかけるというようなその行為、もう大聖人はもう結果はもう分かりきってるにもかかわらず、あえてみんなにその疑問を投げかけて、あなた方が尊敬しているところの良寛坊は間違ってるんだと。ただむやみに尊敬するんじゃなくて、良寛がどういう坊さんかということを考えてもらいたいということを一般の人たちにこの訴えていくということを、大聖人は火の粉をかぶってもそのことを覚悟してこのやられたということなんですね。で今もこのお寺にしても宗教家にしてもそうなんですけど、やっぱり世間の評判を得ようとすると、慈善事業ということをこのするということが一番この人気が出るっていうんですね。だからこの良寛は病人にこの無料で薬をこの提供したり、食べ物を提供したりっていうふうに、この今のちょうどホームレスの人たちをこのそういうふうにしてこの支援したりこのするような、そういうことをする。それから道を直したり橋をつけたりという土木工事もこの良寛がこの指揮を取ってこのするわけなんです。そうするとこの良寛がやることですから、だからみんなそのことを無償で協力しなきゃいけないということになります。それで良寛はそうやって道をつけたり橋をつけたりしたものをまた次の工事のためだっていうふうに言って、そこの便利になった町の人たちがやった 労働であるにもかかわらず、そこから通行料とかそういうものを取って、そしてこの次のこの事業だけど、次の事業だけじゃなくて自分の私腹もこの肥やしていくと、またそのことによってまた自分に対する尊敬っていうものがこの増していくっていう効果をこの上げるっていう、そういう方法をこの取っていくわけなんですね。だけど大聖人様はそのことで通行料というものを取られる。確かに便利になったかもわかんないけども、商売とかそういうことをするためにこの移動するたんびにそこでお金を払わなきゃいけないっていうような、そういう苦痛というものをこの町の人たちっていうものはこの領官のおかげでこの得なければならない。おかしいじゃないかと、町の人がやった仕事じゃないかということを、そこまでこの大聖人様はこの坊さんというこの宗教というものに携わっている人間がそこまでこの世の中の人々に対して苦しみを与えていいのかということまで、この大聖人様はこの、まあ、告発このしていくわけですね。だけど大聖人が言えば言うほど大聖人の部が悪くなっていくということがこの言えるわけなんですね。でその派領官等御所の中で、今最初に読んだように自分は小さい時からですね、学問というものをきちっと極めて、つまりこの世の中の力づくとかお金とかそういう権力とか財力とかじゃなくて、権力がどうあろうが財力がどうあろうが、真実の道理というものをこの自分は知りたいと、権力や財力っていうものに左右されない真実、それが知りたいっていうふうに考えて、その学問というものをこの自分はこのしてきた。だから清澄のふるさとのこの清澄の寺に上がった時に、清澄の寺の本尊が虚空蔵菩薩だったと。虚空蔵菩薩っていうのはですね、虚空虚空ということは大空っていうことですよね。もう再現のない、もう際がない虚空ということですね。虚空蔵菩薩っていう菩薩は同じように再現のない知恵をこの授けるところの菩薩だというふうにこの言われて、その時代に虚空蔵菩薩を本尊にして拝むということがこの天台宗とかそういうところにおいてこの非常に盛んにこの行われてたんですね。で天台宗と真言宗の教えというものの流れを組むところの清澄の寺において虚空蔵菩薩が本尊としてあった。まだ大聖人様はこの仏教というものの全体の体系というものを知りませんから、だから知恵を授けてくれるところの虚空蔵菩薩に日本第一の知者にならしめたまえと、日本第一の知恵を持ったその人間にしてもらいたいというふうに願をかけた。で今ここにはね、自分は詳しくそのなぜ日本第一の知者にならしてもらいたいかっていう理由はここには書かないがということなんですけども、簡単に言うと一蓮大聖人様の両親は幕府と朝廷の争い戦いの中でこの朝廷の中の 自分の役職地位というものを失って、それで阿波小湊に漁師としてこの生活をするようになった、そういういきさつっていうものがあるわけですね。つまり朝廷だ幕府だっていうことのそういう波風というものに翻弄されて、そしてそれまでの生き方というものが余儀なく否定されると。つまり大聖人様はそういう争いの中で翻弄されないところの真実というものが知りたい、そういうふうに考えて、そしてそれ以上にたくさん世の中に宗教というものがあるんだけども、一体このたくさんある宗教の中で真言宗、禅宗、念仏宗といろいろな宗教の中で、じゃあ一番正しい教えっていうものは何なのか、一番真実の何者にも動かないそういう教えっていうものはどの宗教なんだろう、それを知りたい。そのためには日本第一の知恵者に、それを見抜く知恵者にしてもらいたいというふうにこの大聖人様はこの考えたわけなんですね。知恵が欲しいと、ね、そのためには知恵をくれ知恵をくれっていうふうに毎日拝んでてもしょうがないから、だから知恵が欲しいという願いと、その願いに準ずるところの努力っていうものを自分はしなきゃいけないですね。この信仰でもそうですよね。10年20年と願ってただけに、願ってるだけじゃ何もならないですよね。願ってることと等しい努力をしなかったらその願いというものは叶いませんよね。棚からぼた餅っていうことはありえないです。棚からぼた餅が落ちてくるには棚にぼた餅が乗ってなきゃいけない、またぼた餅が落っこってくるようなそういう振動とかそういう理屈というものが力として加わんなかったら棚からぼた餅が落ちてくるということはありえない。だから願いということと努力ということが一致しなかったな、この信仰というものにおけるところのこの自分の願いというものが叶うということはないんだということが言えるわけですね。ですから大聖人様は鎌倉、京都、奈良、高野山、大阪、それから道すがらのそれぞれの歴史のあるところのいろいろなお寺、つまりその時代の念仏、真言、禅宗、天台、そういうところのそのお寺に寝泊まりをして、そこの坊さんと一緒に修行をして、その宗教のその宗派の修行をして、そしてその宗派のお経を読んで、その宗派の勉強をして、その宗派がどういう目的でどういうことをやってんのかということを身をもって、そこに自分の身を置いて生活をして、そしてこの修行の日々というものをこの送られたということなんですね。でまず念仏浄土宗ですね、その当時一番日本にこの流行していた、ね、念仏宗はね、もう最初からね、あまりにもその当時の一般の人たちの生活ってものが厳しくて苦しかったために、念仏は死んだら極楽に行って仏の阿弥陀如来のいる極楽に行けるんだと、 今どんだけ苦しくても死んだら極楽に行けるから、だからそのためには南無阿弥陀仏、何にも考えないで南無阿弥陀仏だけ唱えればいいんだと、もう究極の病気が治る、お金が儲かるという減税利益よりも未来の利益、誰も手にしたことない、誰も見たことがない絵空ごとの未来の利益を、その苦しい生活というものをされている人たちに教えとして説いて与えたんです。だから今苦しい、死ぬまで苦しいだろう、絶対に良くならないだろうっていうふうに諦めて生きている人間が、唯一死んだら阿弥陀如来のところに行けるっていうところを救いにして生きていこうというような、そういう考え方というものを南無阿弥陀仏は植え付けたんです。だから日本人の諦めがいいところとか、日本人のすぐ大事なことでも忘れてしまうこと、カエルの面にしょんべんみたいな、そういうような性格っていうものの根本に、この念仏宗のこの考え方っていうものが非常にこの強くこの根を張っているということが言えるわけなんですね。だから大聖人様は一番にこの念仏を破釈しなきゃいけない。この念仏では本当に自分たちの救いというものはないんだと。阿弥陀如来のところに行けるということを救いだと思ってるかもわかんないけども、これは諦めなんだと。ね、自分自身は何も考えないで、阿弥陀如来に丸投げ、目くらばんで生きてるだけだと。これじゃあ、本当に自分の命に備わっているところの仏の命というものの自覚というものに真逆の間違った教えだということで、大聖人様の破釈の一番は念仏宗ということになるんですね。それから禅宗、禅宗はさっき言ったように鎌倉幕府がパトロンになって中国から輸入してきたところのこの宗教です。朝廷やそれまでの権力者、平家が中心にしていたところの真言宗、これと同じことをやってたら自分たちは彼らと同じになってしまう、彼らと違う宗教をしなきゃいけないということで、その当時中国に流行していたところの禅宗を輸入して鎌倉の町を禅宗のお寺にこのパトロンになって肝入りをして、禅宗のお寺を建てて、禅宗の禅の文化は鎌倉時代から始まっている。それまでの時代に禅宗はないということなんです。だから禅宗は鎌倉時代には新興宗教ということなんです。で、禅宗は座禅を組む、座禅を組んでいれば悟りが得られる、仏になれる、座禅を組んでいればある日突然悟りがまるで雷に打たれたように落ちてくるというふうに、この禅宗の人はこの悟りということを平気でそうやって説きます。だから禅宗も本尊が一つに決まってません、定まってません、自分自身が悟るんだということを平気で言います。 それじゃあ大聖人様は10人が10人100人が100人悟りが違うじゃないかと、根本の信ずる法というものが定まっていないのになぜ自分勝手に悟ることができるのかということで、全天魔、天魔ということは今の言葉で言えば気違いということですけども、自己満足の気違いじゃないかと。10人が10人、100人が100人、1000人が1000人、俺はこうやって悟った、俺はこうやって悟った、俺はこうやって悟ったっていうふうにそれぞれが勝手に言っていることであって、自分が悟った法というものを人に伝えるということができないような宗教だったならば、それは一切の主張が成仏するということにはならないというふうに大聖人様は解釈するわけなんです。だから幕府が肝入りでパトロンになっているところの禅宗、それから一般に公然流布しているところの念仏、これを大聖人様はまず一番に、そういうもので出来上がっている世の中というものをまず変えたいというふうにこのされたわけなんですね。大聖人様は現実主義、現実主義者なんですね。現実を変えなきゃいけないね。肩書きとかそういう見てくれじゃなくて、現実に世の中の人が間違ってるんだったら、その世の中の人を現実に変えたい、現実に正しい方向に目覚めさせたいというふうに大聖人様は考えて、この念仏と禅宗にこの絞ってこの世の中に訴えてこの行くわけなんですね。それで比叡山、御成寺、高野山、京都の中にある寺々、田舎の寺々、そこを修行して自他宗の法門を習いしかども、自分の清澄のお寺のその教えというものも学び、他人の宗派の教えもこの学んでいった。だけどもどこの宗派も自分が正しいと言ってる。どれが一番正しいかということがなかなかわからない。そこで大聖人様は自分に4つこの条件をこの課すわけなんですね。一つは返答編集ということですね。一つは返答編集、この団体に偏ったりこの宗派に偏ったりというふうにしないと。絶対に人情とかこの人間関係とか先輩後輩とか派閥だとかそういうものに絶対に群れて流されるということをしないようにしようというふうに考える。これが一番、ね、え話は違うけど、プロ野球のね試合なんかテレビやラジオで聞いてるとね、アナウンサーとか解説者がね、みんなそれぞれのこの局のね、中日なら中日、阪神なら阪神ね、巨人なら巨人、みんなこのその局のその局よりのそのチームよりのその司会をして解説をするという そういう傾向がありますよね。だから反対のチームを応援しているこのファンの人間にはすごくなんか嫌な感じがする時がありますよね。そのもう露骨にそのチームの司会者もそのアナウンサーも解説者もそのチームの応援のためにそこで話しているというその露骨なこのものにこのものを聞いているとですね、本当に腹が立つ時がありますよね。もうちょっとなんかこう平等にできないもんだろうかって思う時がありますよね。失敗してもよく言うし、もう成功したらもうその拍手喝采で、下手すると相手のチームを罵るようなことをこの平気でこの言ったりするんですけども、そういうのを返答編集というふうに言うわけですよね。もう完璧に偏っている。その人は偏ってないと思い込んでるのか分からないんですけども、この冷静に真ん中から聞いてる人間はもう完璧にその偏っているという状態ですよね。家族で言えばね、この世間のことわざに、バカな子ほど可愛いっていう言い方をしますけども、自分の子供がどういう失敗をしてもどういう間違いをしてもですね、やっぱり自分の子供だからその可愛いっていう気持ちの方がこの先に立ってしまうということですよね。だからそういうふうに地域の引き倒しみたいにこの偏っていってしまう、これ絶対やめようと。自分は清澄の寺に上がったけども、清澄の寺がこういう教えだからということで物事を判断するということを絶対にやめようというふうに、まあ、考えたということなんですね。そして2番目にですね、道理ということをこの根本にこのしようということですね。道理はいつも皆さん方に申し上げるように、仏教の一番の目的は一切諸行成仏ですから、だから一切諸行成仏というものがの条件というものが満たされたもの、これじゃなきゃダメだとね。この宗派は病気が治るお金が儲かるというようなそういうものじゃダメだと、必ず仏になることができるという教え、だから念仏宗の阿弥陀如来がこんなに偉い仏様なんだということを阿弥陀経の中でずっと訴えているわけですけども、この仏がこんだけ立派だ、こんだけ立派だ、こんだけ立派だというふうに褒めたたえているような経文じゃなくて、その教えが成仏することができるかどうかということが問題なんだ。こういう人は成仏できるけど、こういう人は成仏できないという教えでもダメだと。どんな人間でも、極端に言えば悪人であっても、みんな仏になることができるということが説かれている教えでなかったら、それは本当の救いというものが説かれた教えではないと。これが仏教におけるところの道理だということなんですね。そして3番目は、長い歴史の中でですね、論師認師という人たちがこの歴史の中で現れて、そういう人たちがこの経文はこういう意味だ、ああいう意味だというふうにいろいろな解釈をしながら、その時代というものに、その時代の流れというものに合わせるようにいろんな解釈をしてきている。だから 元の経文にはそういうことが書いてないのに、途中であたかもそういうことが書いてあるように、元の経文よりもこの途中の論旨認旨の解釈の方が世の中に伝わって、そして元の教えに説いてない、説かれていないものが説かれているかのようにみんなが錯覚して信じていってしまう。だから途中のどれだけ立派な論旨認旨がどういう解釈をしていたとしても、この論旨認旨の解釈というものを根本にするということは自分はしないと。元の経文に書いてなければ書いてない、書いてあれば書いてある、そういう判断を自分はしなければならないというふうに思うと。この3と4は重複しますけれども、経文中心、経文を中心とするね、これが根本だと。経文に出発しようと言うんです、ね、この間ね、念仏集のね、坊さんが書いた本を読んでましたらね、その本はね、京都新聞にこの質問と答えという形でその連載されていたものを一冊の本にこのまとめて出版したこの本なんですね。だから京都新聞を取ってる人たちの読者がその人に質問をこの寄せて、でそれに対して回答という形でその答えてる本なんですね。で読者の人たちが、読者の人がある読者の人がこのいろんな宗教が世の中にあるから、その討論をして、それでそのどの教えが正しいかということをその明らかにそのしないんですかというこの質問をこのしたんです。そしたらその念仏の南無阿弥陀仏の坊さんがですね、今は今の時代はもう討論なんていうことをするような時代じゃないでしょうとね。だからこの共感ね、共に見る、つまりあなたの教えはこういう教えですか、私の教えはこういう教えです、あなたの教えはこういういいところがありますね、私の方にもこういういいところがありますというふうに、それぞれの宗教にそれぞれいいところがあるんですよと、それをこの共にこの見ていくという時代じゃないでしょうかということをその本に書いてあったんですよね。はあ、そういうふうに、さっき言ったように、さっき一番最初に申し上げたように、南無妙法蓮華経の法だけが正しいんだというのはもうそういう時代じゃないんだということをその坊さんは平気でこの言ってるわけなんですね。だから議論をして、そして何が真実かということを明らかにしていくなんていう気持ちは毛頭ありませんということを平気でこの言ってるわけですよね。そうじゃないですよね。宗教に限らず、いろんな争い事が起きたときに、私はこう考える、私はこうだと思う、向こうも私はこうだと思う、 私はこうしたいということを言って、そしてそれぞれの考え方の違いというものを出し合って、そしてそれが妥協することができる問題なのか、妥協することができない問題なのか、あなたの考えはそうなんですね、私の考えはこうなんですと、じゃあそれぞれの考え方で生きていきましょうっていうふうになんなきゃいけない。何でもかんでも仲良くやっていくっていうことはできないわけですよね。だから共に尊重し合って見合っていくっていうようなことはこの宗教の中においてないんです。だから大聖人様は南無阿弥陀仏には仏になるっていう教えっていうものがないんだと、説かれていないんだと。さっきも言ったように阿弥陀経っていうのは、阿弥陀如来さんはこんなにすごいんだ、こんなにすごいんだ、こんなにすごいんだということを一生懸命阿弥陀如来を称えているけれども、一切衆生の成仏の道というものは何も説いてない。仏をどんだけ称えたって我々の救いにはならない。我々が読んでいるところの法華経の方便本や受領本は仏を称えるという内容じゃない。私たちの命というものが何なのかということを正面から説いているところの命の本質というものは何なのか、仏の命の本質というものは何なのか、我々衆生の命の本質というものは何なのか、南無法蓮華経だというふうに仏を褒め称える内容じゃなくて、私たちの命の根本が何かということを説いているのが法華経の受領本なんです。仏を称える意味がない。仏を称えるよりも仏が目的としたところの一切衆生成仏っていうその本質を説くっていうことの方が大事なんだと。だから私たちが読んでいるところの経文はそういう内容なんだということが言えるわけですよね。この4つのためには大聖人様は衆生おるまい御所という中に、たとえノコギリで自分の体を生きながら切られることがあったとしても、自分の目の前で父母を殺すというふうに言われたとしても、逆にお前にこの国の王様になってもらおうというふうに最大限に褒めたたえられて、褒め添やされて、お前にこの国の王様になってもらうから南無法蓮華経じゃなきゃダメだということは言わないでくれというふうに言われたとしても、日蓮はこの南無法蓮華経の法というものを人々に伝えていくということをやめないとおっしゃってね。だからこの今読んだところに、たとえ王の責めなりともはばかるべからずですね、たとえこの国の一番偉い王様が王の言うことが聞けないのかというふうに責めたとしても、日蓮はこの4つを中心に、その時の権力者がどうだとかこうだとか、その時の民衆が、国民がどういうふうに思ってるかとか、何が人気で何が流行りかと、そういうことじゃなくて、真実の法というものは、どんな時代であっても、どんな国であっても、揺るぎのないものが、真実の方だから、だから王が自分を責めて殺すというふうに言われても、また王以下の人がどれだけの権力武力財力そういうもので日蓮を責めたとしても、また父や母や師匠が日蓮もうちょっと丸くなれ、もうちょっと言い方があるだろう もうちょっとやり方があるだろうっていうふうに言われたとしても、日蓮はこの一切衆生成仏の南無法蓮華経の法というものを曲げたり怪我したりやめたり捨てたりということはできない。ね。人が信ずる信じないということは自分はわからない。信ずるということは強制できないから。進めることはできてもやるかやんないかはその人が決めることだから。人が信ずるか信じないか、そこまでは日蓮はわからないけれども、本当の教えは南無法蓮華経しかないんだということは言わせてもらうと。そういう姿勢でこのやってきたんだ。言うんです。だから大聖人の信仰を貫くということは大変なことですよね。世間はみんな仲良くやってこうや。どの宗教も一緒じゃないか。どの宗教もいいところあるじゃないか。喧嘩しちゃ宗教と言えないじゃないか。っていうのが世間の考えですから。だけど大聖人は正しいものは正しい。間違ってるものは間違ってる。ぜぜひひっていうこと言いますよね。ぜぜひひ。ね。正しいものは正しい。間違ってるものは間違ってる。はっきりしていかなきゃいけない。人間関係においては、妥協や駆け引きや丸くなるということはあっても、この一切衆生の成仏ということにおいては、他の宗教と混じり合うということはできないんだと。だから人々にこの南無法蓮華経の法を伝えていくということは大変だし難しい。人から憎まれる、嫌がられる、自分だけ正しいことを言ってやがるというふうにして疎んぜられる。だけれどもそれを覚悟の上で私たちはこの信仰というものを貫いていかなきゃいけないと。その辛さというものがこの法華経の行者としての修行、成仏に至るためのその修行というものにこの成り変わっていくんだということをこの大聖人様はこの示されているわけなんですね。今日ね、23年ぐらいね、この使ってたね、この草刈り機がね、あんまりそこ草がこのひどいもんでね、でもね、毎日毎日ね、熱中症で何人倒れたとかいうニュース聞くとね、なんかこの外で作業するのがね、なんか怖くなってきて、熱中症で倒れちゃいけないなと思って、でちょっとこう暑さがね、この一段落してきましたのでね、もうほとんどの周りの人はみんな草刈ってるんですけど、もうそろそろねちょっとしとかなきゃいけないなと思ってね、23年、25年近くね使ってたね草刈り機出してね、これでねこの紐をバッて引っ張ってくるって一生懸命やったんだけどね、20回やっても30回やってもエンジンがそのかかんないもんで、ホームセンター持っててね、その見てもらったらね、エンジンのシリンダーのこのなんていうんですかね、なんかリングがこのピタッとこのさせるリングがありますよね、ええ、それがちびちゃってスカスカになってますって言われて、それでプラグの火花は散ってるんだけど、その爆発しませんねって言われて、でそれ心臓部だからね、だからそれ直すのに まあ、15万ぐらいかかりますねって言って、15万だったら新しいの買えるじゃないかと思って、ほんで、まあ、もうしょうがないなと、もうそれだけ使ったんだからと思って、で、新しいの買ってきてね、で、使ってみないと、説明書通り動くかどうか分かんないから、説明書だけ読んでても分かんないので、動かしながら、ちょっと確認しなきゃいけないなと思って。それで今日昼間午前中にね、そのちょっとそこを買ったんですね。そうしたらね、こう車が上がってきたんですよ。でカローラの車でね、うちの信者さんでカローラ乗ってる人いないなと思って、それでたまにですけど、ここ道路だと思って間違って上がってくる人いるんですよね。また変だなのが間違ってきたなと思って、でそのカローラも信者さんに乗ってる人いないし、運転手見たら知った人じゃないし、ああこれ U ターンして帰るなと思ってたら、その車止まったんですよね、そこの坂のところでね。ああ迷ってその行くところを教えてくれって言ってるのかなと思って、それで近づいてったら、そしたら神石高原町からその来た一般の人、信仰してない一般の人なんですね。でその人がね、そのこの間その山梨県の身延山にその旅行で行ってきたと。そしたらもうその人は年齢は言わなかったんですけど、僕が見た感じではもう65から70ぐらいのこの人なんですよね。でその人間、その人が生まれて初めてその日蓮っていうのはすごい人だなと思って、でここ今までまあ何遍も通ってて、でここはなんか日蓮のそのあれらしいので、でここのこの表の看板もこの何遍もこの見てこの読んでるんで、ああなかなかいいことが書いてあるなっていうふうに思って、それでその身延にその自分もその観光で行って、それでその今までここを通ってこうその見てるのとこのくっついたので、それで今日はそのいっぺんこの何年もこのここのところを見てこの来たんだけど、今日は思い切ってそのいっぺん寄って、でここに書いてあるその文章がそのままプリントにその一枚の紙かなんかにこの印刷されてるのがあったら欲しいなと思ってその来ましたと、知り合いにも見せてあげようというふうに思って、そのあったらくださいというふうにその言ってきたんですよね。でももうこっち汗水くになってね、もう作業が中断するしもう嫌だなと思ったんですけど、ちゃんとそういう話だったらと思って、それでそこの、 あの宗教基礎講座の、まあ、ここに書いてあるものはもう自分でその書き取っていくか、そのデジタルカメラかなんか持ってきてその写してってくれと、ここに書いてあるものは何も書いてない、あのプリントにないからと、ここの文章とは違うんだけども、そのうちはこういうことでその創価学会の人とか一般の人にそのどうだろうかということを問いかけてそのやってるからというふうにその一枚渡してあげたんですね。そしたらね、神石高原町にも僕あんまり詳しく知らないんだけど、その町会議員の中に一人公明党がいると、その本当にその公明党はその創価学会とそのくっついてないのかと、でそんなこと僕に聞かれてもあれ分かんないんだけど、でも創価学会は公明党だし、公明党は創価学会だよと、世間では政教分離って嘘をついてるけどそんなことはないよと、もうぴったりくっついてて、ぴったり一緒なんだからと、やっぱりそうですかというふうに言ってましたけど、 それでそのミロブ行って、その初めてね、その日蓮は本当に情のあるその優しいその親を思うその一人のその人間だったと。日蓮は激しく暴力的な人間だっていうふうに日蓮、その自分は今までこの年になるまで思ってたけども、そうじゃないんだということを初めてその自分は知ったと。だからそのどういう教えなのかなということを、そのもうこの年になってそのちょっとでもその知ることができればなというふうに思って、その寄ったんだというふうにまあ言ってくれましたので、まあいつでも電話でもね、何でもいいですから、お金も何も取りませんし、何でも自分がこの気づいたことがあれば言ってくださいと。もうほとんどの世間の人間が日蓮大聖人を誤解このしていると、暴力的な激しいこの人間で自分だけ正しいというふうにその言っている、我伝引水のこの人間のようにその思ってるんだけども、その決してそうじゃないんだと。それにはちゃんとそれなりの理由があるから、そういうふうにその激しい言葉でその世の中にその訴えている面があるけれども、なぜそう言わざるを得ないのかということもちゃんとその教えの中で日蓮は説いて、この説明をこのしているわけだから、だからぜひそのことをですね、その知ってもらいたいんだということをまあお話をして、それでまあ帰って行かれたんですけども、だからそういうふうに本当にこの誤解というものを乗り越えて、この大聖人の信仰を貫いて、また大聖人の教えを説いて、この伝えていくということは本当にこの大変なもうことだというふうに思うんですけども、そのこともやっぱり試練として、修行として、その私たちはこの受け止めてやっていかなきゃいけないと。私たちがこの世の中で信仰を貫いていくということが難しいということ以上に、大聖人様はその難しい生き方をこの手本として示されたということ、あえてそういうふうになる反発の嵐がやってくるということが分かっているにもかかわらず、大聖人はこの4つのためにそういう生き方というものをですね、この貫かれたということ、そのことを私たちは自分自身の信仰というものに重ね合わせて大事にしていかなきゃいけないということが言えるわけなんですね。人間として生きていく中で、この南無妙法蓮華経の信仰というものを離れた時点においては、みんなと仲良く、またいろいろこの歩み寄ったりしながらですね、生きていくということは大事な努力ですけども、こと南無妙法蓮華経の信仰ということに関しては、自分の情絡みでこの信仰というものを曲げたり汚したり捨てたりということをしてはいけないと。それは日蓮自身のその心の動きとかじゃなくて、大聖人様も絶対に犯してはならない法というものを中心に生きていかなきゃいけないんだと。真実の法というものは、いつも申し上げるように、空気とか引力とか全ての命に平等にある法というものは妥協なしなんです。ね、お前の方には その引力を重くしてお前の方には軽くしとこうということはなくて、真実の法というものは厳しいようだけれども平等なんです。絶対の平等なんです。だから絶対の平等の法というものをこの南無妙法蓮華経の法として私たちは信仰していく以上は、私たち自身にそういう妥協や駆け引きやそういうものがあったならば、この平等の法というものはもう地に落ちてしまうと、一切至上成仏の法じゃなくなってしまうということなんですね。だからそういうこの気構えでこの信仰というものを私たちは心がけていかなきゃいけない。貫いていくということの本当に辛さっていうものが当然その場面その場面であると思うんですけども、これだけはということは私たちは守る努力、貫く努力をしていかなきゃいけないということが言えるわけですよね。